シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
ラロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。もう一方スペシャルゲストに来ていただいております。
あなたの友人ラフランスです。よろしくお願いします。
どっかで聞いたことあるな。
よろしくお願いします。
お願いします。ラ族が揃えました。
そうです、揃えました、ラ族。
ラ族。すごい。二人とも裸じゃないけど、大丈夫ですか？
いいよ、脱いでもいい。
脱ぎます？
あ、いいです、ね、やめてください。
やめよう、やめよう。はいはい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。今日は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3について話します。
はい。
この映画は、2023年5月3日公開で、アメリカ映画で149分。で、現代も同じですね。で、監督がジェームズ・ガンで、脚本もジェームズ・ガン一人です。で、映画ドットコムの説明を読むと、癖が強くて訳ありな銀河の落ちこぼれたちが結成したチーム、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの活躍を描く、マーベル・シネマティック・ユニバースの人気シリーズの第3話ということです。じゃあ、この感想を、オトケイさんからお願いします。
はい。僕はまだ、IMAX 3D の字幕で一回見ただけなんですけども、
はい。
これは2回か3回ぐらい見ないとなっていう感じの映画。あのね、あれですね。怒ることがいっぱいあるので、ちょっと一回じゃ追い切れないなっていう感じだったので。
あ、怒るっていうのはイベントがいっぱいあるって
こと？あ、そうです、そうです。はい。あと、これは本当に、個人的なことですけども、残念ながら見に行った時の隣の席のおじさんがポップコーンボリボリおじさんで、ちょっとすごく集中力を削がれたっていうのがあるので、今回これちょっとあんまり感想がまとまってないというか、集中力を欠いていった部分が結構あったので、もう一回見てから喋りたかったんですけど、ちょっと時間がなかったんでまだ一回ですけど、はい。で、感想を言いますけども、100点じゃなかったんですけど、僕的には。でもとても良かったです。はい。まあ、もうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうことで、しかもジェームス・ガン監督ってことで、かなりハードルが上がってる状態でしたけども、まあ、期待通りというか、そういう作品だったなというところが、まあ、正直な感想ですね。
うんうん、
結構でも、気になるところは、言いたいことは結構いっぱいあるんですけど、細かいことを言えば。でもそういうのを吹っ飛ばすぐらいに僕は良かったなというふうに思いましたし、まあ、MCU、特にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが好きな人のための、ファンのための映画だったなっていう感じはすごくしましたね。で、いつものように良かった点、まあ、さっと行きたいと思うんですけど、まずは、まあ、これは1も2もそうでしたけど、やっぱり音楽の力がやっぱり、映画って大きいなっていうのを改めて思いましたね。で、特にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、どの作品も特に音楽っていうのはすごく特徴的に使われてる作品で、まあ、ここぞという時に有名な曲が流れるとかね、いい曲が流れるみたいな。僕はそんなに洋楽詳しくないんで、ちょっとわかんない曲もあるんですけど、それでもやっぱり見てて、わ、ここいいシーンだなっていう風に思うところがやっぱり、今回は特に比較はちょっと難しいですけど、でも1よりも2よりもそういうここぞという時にいい曲がかかるみたいな決めみたいなシーンが多かったように感じましたね。
しかも曲だけじゃないですもんね。そのカセットだったりとか、
はいはいはい。
ただ曲をかけてるだけじゃないっていう。
そうなんですよね。
ここに意味があるんですね。
物語の中でも音楽が重要な役割を果たすっていうところですよね。音楽映画でもあるっていうところですよね。3作とも通してね。っていうところもまあいいですよね。で、やっぱ音楽で言うと、僕が一番おって思ったのは、やっぱりラストの曲ですね。ラストっていうのはまあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの1で最初に、ピーター・クイルが流してる曲ですよね。それに、合わせて踊るシーンがあるんですけど、その曲をまあ、ほぼラストの部分で、今度はロケットがかけるっていうね、ところで持ってくるっていうのがすごく良かったですね。
Come and get your love。
そうです、そうです。
ですね。
あれがやっぱり、ここでこれを持ってくるかっていうね、最後に何をかけるんだろうってね。 そうですよ。あれがすごく良かったですね。あとは、まあ、結構、話としては、真面目というか、なんだろう。まあ、要はロケットが生きるか死ぬかみたいなことになるわけじゃないですか。
うん。
結構緊迫した話ではあるんだけど、その割にはみんなまあまあふざけてるっていうね、全体的に。かなりふざけた雰囲気で、やっぱり笑えるシーンを本当にたくさん盛り込んでる。大きいのから小さいのからくだらないのまで、いろいろなパターンで、手数がとにかく多いなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、僕は集中力を欠いてた部分も結構あったので、笑えたり笑えなかったりもしたんですけど、もっと楽しみたかったなとか思いながらちょっと見てましたけど、あとは、もう一つはその真面目な部分で言うと、結構この、今回の作品で描かれてるテーマみたいな僕は好きだなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、最後ロケットが、復活してからの話ですけど、まあ、誰も見捨てないんだっていうようなところとか、ロケットが、ハイエボリューショナリーに言う言葉ですけど、最後に。
うん。
なんだっけ。なんて言ってましたっけ？
ありのままみたいな。
あ、そうです。お前は、なんか要は、
ありのまま。ありのまま
です。お前はありのままを否定しただけだ、みたいなね。ことですよね、うん。だからありのままでいいんだっていうメッセージですね、要は。
ああ、なんか言ってたね。
まあ、確かに穴雪と一緒ですけど。
うん、
だそういうメッセージがやっぱりすごく良かったなっていうか、うん、まあ、現代的な価値観ではあるだろうしっていうふうには思いましたね。あのシーンはやっぱすごい良かったですね。で、あとはまあ、本当に1、2、3通して、見てきたキャラクターたちが、それぞれに、まあ、ストーリーがあって、
うん、
まあ、主人公であるピーター・クイルの話でもあったし、まあ、ロケットの話でもあったし、まあ、他のドラッグスも、マンティスも、それぞれ話がありましたし、あとは、まあ、新しく出てきたコスモとか、ウォーロックとかも、キャラクターとしては、すごい良かったですし、
うん、
あとは、まあ、今まであんまりそんなに、影は、影は薄かったですけど、クラグリンですか、うん、の、まあ、少なかったですけど、見せ場があってちょっと良かったなっていうところとか、うん、まあ、むしろヨンドゥを出すためにやったのかなみたいなところちょっとありますけど、
うん、
ああいうところも、
ね、ヨンドゥを、ヨンドゥためですか？
そうですね。
わあ、おもろいなぁ。さすが。
っていうところが、まあ、それぞれに、ちゃんと見せ場があったなっていうところはね、良かったですかね。で、まあ、あと気になった点、まあまああるんですけど、まず皆さんの感想を聞きたいなと思って、後に回したいと思います。はい、そんな感じです。は
い。いいね。
はい。
以上です。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ラロッカさんお願いします。
はいはい。お願いします。僕はね、2D と 3D で2回見てるんですよ。
おー、すごいな。
でね、2D で最初見て、ちょっとこれは 3D で見たいなって。思っちゃって。
それ、としたら 5D ってことです
よ。その通り、もうすごいですよ、匂いや、
意味がわからない。
雨は降ってくるわ。いや、それは。
ああ、はいはい。すいません、すいません。
後ろから蹴られるわね。
うん、これダメだろ。
まあ、客が、マナー悪い
わけ。5ダメなおっさんみたいなのかもしれないけど、まあいいや。
どうで
も
よく
うまいなぁ。
こういうことすら長く
な
る。うまいことないわ、今の。アドリブ聞かないんだから、やめてください。ドラッグスで 5D かもしれないけどね。なんでかわかんないけど。どうでもいいんです、そんなことは。
う
ん、なくてな。やっぱ 3D で見たら、この後半の、トンネルみたいなところで戦うシーンは、あれはすごかったですね。うん。あと一番最後のスターロードが帰ってくるかもしんない、ボーン当たって帰ってこないみたいな、あ、くるくるくるくる、入っちゃったみたいなのは、やっぱ 3D で見たのがすごい良かった。
うん
し、っていうのは、まず、3D がおすすめっていうのが1点と、
うん、
僕はこれに撮る前にある、フォックスロットのいろいろ語りたラジオってところで、この話をしてて、
うん、はい、
あそこは一応、MCU は絶賛するという僕は、ある程度、そういう気持ちで臨んで収録してるので、
うん。あ、そうなんですか。
一応、そこで言った絶賛点の中で1個だけトピックスとしてあげると、
はい、
僕はホリデースペシャルっていうのが好きでね、はいはい、
うん、
あれってもう、ドラッグスとマンティスの夫婦漫才みたいな話なんですよ、
うんうんうん。
で、それが今回続いてきてるんだけど、今回のドラッグスとマンティスのはどこも良くて僕は。
うんうん、
ちょっ ちょっと、今、音ゲーさんの聞いてる間に思い出そうとしては思い出せなかったけど、うん、イーサン・ホークがさ、
うん、
女性があの、一夜を過ごすみたいな映画、うん、何でしたっけあれ。あのタイトル。
なんだっけ、キャメロン・ディアスと、
そうそうそう。三部作ぐらいあるやつ。じゃなかった。
三部作
ああ、ビフォアシリーズ。
ビフォアシリーズね。
ビフォアシリーズ。そう、うん。まさにドラッグスとマンティスのビフォアシリーズみたいな話だと思ってね、これは。あの、要はさ。
例えが分かんなかった
のか。
ごめんなさい、僕分かんない。
あの二人のラブロマンスなのよ。
うん、
もう完全に。もう、あの、ホリデースペシャルからずっと一緒にいて、うん、なんとなくマンティスはうざったく思ってるより見えたけど、
うん、
後半にさ、あの、ネビュラと三人になった時にさ、うんこの、ネビュラが、ギャンギャン言うのに対して、
うんうん、
すごい、ドラックスのことを褒めるじゃん。
うんうん、
あの、こいつはバカだけど、でも自分のことは嫌いじゃないよ、みたいな。自分のことは、恨んだしたことはないよ、みたいなことを言って、で、ドラックス、俺バカなのって言って、それを忘れさせるみたいなシーンあるでしょ、
うんうん、
あそこって、でも僕はね、マンティスのドラックスに対する告白だと思ったんですよ。
うんうん、
もうあれは、好きだと。もうあそこの、こいつはバカだけど、でも私は大好きなんだっていう。
うん
うん、で、言っちゃったのよ、マンティス。大好きだって。だから忘れさせたんだ
よ。なるほどね。
あのシーンは。うん、そこの、ドラックスがバカだっていうところじゃなくて、私が言ってしまった、あ、告白しちゃったってことを忘れさせたというシーンだと思ってて、で、それを踏まえて、でもイーサン・ホークとあれみたいに最後、二人の道を行くじゃないですか。
うんうん、
こんな素晴らしいラブロマンスないわと思って、
うん、
もう僕はそこの、まずドラックスとマンティスのは、ほんと100点満点ぐらいに思っていて、うん、そこで、まあ別にこの話は素晴らしいと思っているんですが、
うん、
こっちではちょっと物足りないとこも言おうと思っていて、
うん、
僕ね、どうしてもこれ 2回見たんだけど、そこのドラックスと僕が言うマンティスの告白シーンに至るまでの1時間半ぐらいが、
うん
どうしても眠くなるんですよ。2回見て2回眠くなったわけ。で、これは何なんだろうと思って、ちょっと今回思ったの。1個はやっぱり、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズって最初に掴みの戦いがあるじゃん。
うん、
絶対、
うん。
それがまず今回ないんですよ。
うん、
なんか ロケットがうろうろして、
うん、
なんかいい曲が、レディオヘッドだっけの曲がかかってみたいなとこあって、そこでもういきなりアダム・ウォルクがバーンってきて負けちゃう話。でしょ。
うん。だから最初はでも戦いじゃないですか。
負けちゃうじゃん。
ああ、勝たないからダメですか。
見てて楽し
か
った。紙で、うわあ、なんか一個の盛り上がりが1と2、ボリューム1と2にはあったんだけど、
うんうんうん、
そこがなかったっていうのと、あとやっぱりそこでロケットがやられちゃったもんでね、あのガーディアンズチームにロケットがいなくなるんですよ。
うんうん、
で、僕、ロケットってやっぱり突っ込み役だと思うわけ、あの中で、唯一の。
うん、
だから、ボケばっかりなんですよ。あの、スターロード、グルート、ドラッグス、マンティス、ネビュラ、ガモーラっていうのは、
うんうん。
ボケばっかの人がボケ合戦を繰り返してるとって、やっぱちょっと見てると辛くて、
うん、
要はあの、枠さんのいない踊る大捜査線みたいなね。
うん、
だ
ラフランさん。ラ
フランさん。俺の番組じゃなかった。
枠さんの。
俺の、あどうぞどうぞ。僕の番組じゃないんで、いいと思いますよ。
でしょ踊る大捜査線。3もね、ちょっと、ワクさんいなくなっちゃったんでね。
なっなっなっごめんなさい、ちょっと、席出ました。
この感じがするの。あとね、結局、ネビュラが終始怒ってんだけど、
うんうん、
それはそうで、やっぱり、真剣にロケットを助けようとしてるんだ、
僕
は。
そうですね。
ネビュラしかいないよ、
ね。まあまあね。
なんかね、何してんの僕ね、2回見たけど、何してるか分かんないとこありましたよ。
そうですね。そこがちょっとふざけが過ぎるかなって思ったところはちょっとね、ありますけどね。
だからね、まあこれはちょっと分からないけど、そもそもロケットがどういう出だったみたいなことを、やる必要があるのかなって思って僕は。そういう、なんだか分かんないキャラがいてもいいと思うんですよ。
うん。
だって、で、しかもロケットいないとやっぱ突っ込み、だから、ハマちゃんのいないごっつい感じみたいなことですよね、また。
例えてくんな。うん。
あ、まあ、それも面白いかもしれないけど、ハマちゃんのいないゴレンジャイはひどいでしょ。でも。
まあ、
なんかそれを見させられてるような感じで。
まあ、一言だけ言うなら、ハマちゃんですけどね。
ハマちゃんだな、あれ。
ハマちゃんじゃないです
よ。あ、ハマちゃんだろ？
ハマちゃんでしょ。
マモー。
まっちゃん、ハマちゃん。
ま、
え、松尾さん。続けてください。ごめんなさい。
だからね。
じゃあ、松尾さん、カットです、ここは。
例えば皆さん、鶴畑林三郎がどういう人
か知りたい。まだやるのかよ
とか知りたくないでしょ。知りたくないでしょ。だから今回、結局、ロケットがこういうアライグマでした。アライグマ、そもそもアライグマでしたっていうことが、僕は実は面白くなくしてる原因なんじゃないかってぐらい思っていて。
だから。古畑林三郎ってアライグマなんですか？
古畑林三郎はね、だから古畑林三郎は何かわかんないですよ。もしかしたらね、アリクイかもしれないですよ。アリクイかもしれないですよ。もしかして宇宙人かもしれないけど、誰も知らないわけ。
うん。そこは知らなくていいけどね。
いいわけですよ。
大丈夫、これ本編使われないけど、僕は返さないです、
ね。思ってるので、だからまあ、好きですよ、この話。
うん、
でもちょっと、だから、まあ、僕はスターロードのさ、父の話で終わってもよかったのかなって。これ、監督は、結局、ロケットの話を、実は三本作で作ったんだみたいに言ってるけど、
うん、
僕はちょっと打足感を感じましたね。だから、ホリデースペシャルで終わりでよかった。あ、もしくは、ホリデースペシャルプラス、ドラッグスとマンティスの、何でしたっけ、さっきのタイトル。
ミオト漫才
そう、
じゃなくて。
ビフォーサンセット。
ビフォーサンセ
ット。ビフォーサンセットが見たかったっていうね。
ああ、
こんな感じで。
はい。
以上
です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、フランスお願いします。はい。
はい、僕は、実は、全然面白くなかった。
お
まあ、それ、ラルコさんにお話ししたんですけどね、まあ、一応言っときますと。で、うん、そうだな。まあ、簡単に言うと、僕、全然ドラマでよかったなと思いました。ホリデースペシャルの地続きの、ガーディアンズのそれぞれの個別の、その、なんていうのかな、個性みたいなものを見せる映画としてやるのならば、多分その5話か6話ぐらいで、ディズニープラスで配信されるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、そのテレビシリーズで5話か6話でやった方がもっと多分それぞれの、面白さを描けたような気がするっていうふうに思いましたねっていうのは、まあ、これ、前にダンジョンズの時に、松さんとおとぎさんの話した時に、ジェームズ・ガンみたいなやつって演出しましたけど、言いましたけど、まあ僕は、多分、ジェームズ・ガンっていう男がトロマ出身とか、そういう話よく聞きますけど、僕はそんなにそういう出自については詳しくなくて、ジェームズ・ガンの雰囲気は好きだが、ジェームズ・ガン 100% の映画は多分好きじゃないんだなってちょっと思いましたね。やっぱね、ちょっとね、ギャグが過剰かな、
うんうん
あ、まず良かったところ言いましょうか。良かったところは、ごめんね。ピーターとガモーラの関係ですかね。ピーターとガモーラの関係は、はいはい、そのガモーラが結局その、違う時間軸から来てるから、そのピーターがどんだけ、要は、ピーターって別れた女やと思ってガモーラって接してるでしょ、
うんうんうん、
でも、ガモーラって会ったことない、うんうん、男と思って接してるじゃないですか、
うんうん。
その関係性の進展を、そこまで、こう深めずに終わらせたじゃないですか、
うんうん
で。今回の出来事でピーターのことをちょっと見直すところで終わらせてる。
うんうん
これはすごく良かったと思う。だから、中とかなかったでしょだから今回、ピーターとガモーラって、
うんうんうん。
これはめちゃくちゃ良かったと思うんです。うん、ここで、だって、だって、ガモーラが昔を思い出す、例えば、ガモーラがなんか、記憶喪失でとかなら、の設定なら、
うん、
昔のピーターとの、やったことを思い出して、ああ、ピーターってなるのはあるんですけど、ガモーラは、要は違う時間軸の子だから、
うん、
思い出すことないわけですよ、ピーターのことを。
うん
だから、ピーターのことを好きになる理由がないじゃない。今、この瞬間付き合ってるだけのピーターでしかないから、
うん、
なんかすごいネジネジ言われても分からへんもん分からへんっていうところで終わらせてたのはすごく良かったと思いましたね。
うん、
うん。うん。あと、アダム・ウォーロックですよね。
はい。
アダム・ウォーロック、めちゃくちゃ僕だ、かっこよかったんですけど。
いやー、良かったですね。
アホなとこも含めてさ。
うん。
アダム・ウォーロックと、あと、その、母親の、ちょっと、キャラの名前は忘れましたけど、エリザベス・デビッキがやってる、
はいはいはい。
アイシャ。
二人、うん、アイシャか、うん。あの二人めちゃくちゃ良くなかったです
ね。良かった。
アイシャってあんなんでしたっけ
あ, 愛者はでもアンなんだよ。あの、ブチギレキャラじゃん、確か。
2の時もそうでした
ね。もっとなんか、もっとなんか輝いてたような気がしたんですけど、2の時。
あ、でも、で、それでロケ、なんかあいつらにむちゃくちゃにされて、結構ブチギレキャラになってたんだよね、2の時に。
なるほどね。
そうそうそう。で、あの、だからこれほんまに2のポストクレジット見てないと全然わからないところがいきなり始まるみたいな。実は不親切な設計になってるんですけど、これね。そうそう。だけど、このアダム・ウォーロックと、アイーシャのキャラはすごい良くて、でもそれがまた、要は、これね、結局、そのハイレボリューショナリーが作ったソブリンっていうのも、また、ハイレボリューショナリーが作った、その、こう、なんですか、あれ何、何優勢、なんつってんのこう、人、なんか作るんでしょ、優勢思想っていうのよ、わかるよ、
ちゃ
ん
と。はいはい、
そういう作られた中の一つの種族だったっていう。
はい、
ソブリンだっけっていうのが、
ソブリン。
わかるわけでしょあれって。優勢思想やったっけまあ、要はその、要はこう、遺伝子操作で賢いやつばっかり産んでってる中で生まれた金ピカ種族でしょあれって。っていうところで生まれてきて、彼らは彼らでそのハイレボリューショナリーにこう、ポイントを、要はいいとこ見せなあかんから必死になってあれ、ガーディアンズをかけてるっていうところは、すごく良かったと思う。だからそこはすごく良かったと思ったんですけども、あとは、あとは、ちょっとまあ、そうだな、いろいろ、乗れなかったことの方がすごく多かったんですけど、まずね、まあやっぱりそのギャグ過剰っていうところと、あとその、ロケットがね、今回主人公になるじゃないですか。
はい。
で、そのロケットの過去、ロケットが要はその瀕死の重傷に負うことによって、まあ彼が相馬殿のように夢見てるところで過去のことが起こるっていうことになるんですけど、今回結局そのピーターが、あの、すごいぐちゃぐちゃに話しますけど、ピーターが最後その自分が要は離れるって決断した時にお前がヒーローだって、お前がリーダーだみたいな感じでロケットに渡すじゃないですか。この回だったら多分ロケットじゃないですよね、リーダーになるべき人って。だってロケット何もしてへんやんってなりません？なんかこう。今回はお前寝てるだけやんけって思ってしまいました。だったらネビュラリーダーさせたれやと思うなーっていう、なんかね、その、要はロケットに継承するのにこの回だと変なんですよ、なんか。だってロケット怪我して寝てるだけやもん、なんか。わかりますよ。だからそれまでの間の関係性の中でロケットとって、だから今までロケットとピーターが船長争いしてるシーンでいくらでもあるじゃないですか。俺が船長だ、俺が船長だってあるから。だからそのロケットがピーターと張ってるところもわかるから、そのピーターが抜けるときにお前が大事だっていう話はわかるんですけど、でも今回はロケットが活躍するのって目覚めて、あの、最後にみんなで共闘するところだけでしょ、だからそのバトンを渡すのに全然活躍してないな、エピソードだったなと思ったんですよ。バトンを渡すならもっと活躍するエピソードの方が大事だと思うので、そうするとなんかこう、ロケットのためにみんな頑張ってた他の人たちの立場はってなってしまうなっていうのがすごく気になったなっていうところがありましたね。で、あとは、そうだ、まあさっきも言ってましたけど、その大事な、要は今回って今までだとワンダと、いわゆるその、ストーンですよね、オーブを争奪のためにローナンと戦う話になってて、あれも結局依頼を受けて巻き込まれてる感じでしょ？で、2は、まあ、エゴが出てくるから、その親父と、その、要はその、海の、育ての親と海の親との間でピーターが何をどっちを選ぶかって話になって、思っててるんですけど、今回はそのロケットが、要は大事な仲間が死ぬかもしれないから、みんながそのまとまって戦うって話になってると思うんですけど、大事な仲間が死にかけ、あれ、いつ死ぬかわからないわけでしょ？だってあれ。
そう。
だって、もう、ドラッグスが
48時間とかでしたっけ？
一応ね。
ああ、なんか言ってたかです
よ。48時間以内にしないと死ぬ、
いや、だとしたら、あまりにも無計画すぎません？彼らのやり方かっていう。あの、やっぱりね、そのギャグが生きるのっていうのは、あの、要はそのギャグをやってる時間に余裕がある、もしくはその、要はそのミッションが失敗しても彼らには対して影響がないとか。やっぱりちょっとその彼らがやる面白さの担保する時間の考え方が必要だと思うんですよね。だからそこがあんまり、なんかほんまにロケット作りたいと思ってんのかな、このドラッグストマンティスってちょっと思ってしまう。なんか、だから、もっと時間があるならないんです。タイムリミットは例えばその1週間とかね。 でもなんか48時間で割とすぐっていう設定にもしてるわけでしょこれって、うん。2日しかないってことでしょ、
うん、
うん。
2日しかないのに、あんだけいろんなとこ回ってるから、あれ一体何しちゃってんのかもうわからないですし。
わかんなかった。
だから、やっぱりちょっとそのギャグの、その、いつもの僕らが笑って楽しめるギャグのバランスと、うん、その切迫してる状況との、その、なんかこう、
うん、
状況がうまく保ててないような気がしたので。う
ん、あれひどくなかったですか？途中でさ、なんか、
うん、
落とされちゃった時、ロケットが。あれ死んでるよなと思って。な
んかちょっと待って、どこに落とせるんだっけ？
ロケット離せって言って、
うん、
なんか敵がロケットを捕まえたんだけど、はいはい、ロケット離せって言ったらロケットボーンって下に落とされたことがあったでしょ、うん、あれ何回見てもひでえと思うんだよな。ずっとあそこでかなり死に近づいちゃってるんだよ。それもだからギャグとしてやってんだけど、
うん、
ちょっとね、見てる方としては、えって思っちゃうとかありますよね。
なんかね、どこまで彼らが必死にロケットを助けようとしてるのかっていう、ターンと、
うんうん、
あの、いつものガーディアンズが見たいっていうところが、
うんうん、
僕はなんかうまくリンクしてないような気がしてて、
うんうん、
で、僕は多分そこが、多分最後まで乗れなかったんだろうなと思ってて、で、ギャグ自体も楽しいし、その彼らのミッションも、楽しく見れるのに、その二つの出来事が一つになってないような気がしたんですよ、
うんうん。
で、これがすごくその、ジェームス・ガンがやらかしがちな悪い、癖やなっていうふうに思ったっていうのがまず一つ。一つじゃない、うん、もう5個ぐらい言ってますね。5個ぐらい言ってます、うん。っていうのがありましたね。で、あと、そうだな。あとね、そのみんなが素晴らしいって言ってる、その、長回しの最後のアクションなんですけど、
うん、
あれも実は僕全然乗れなくて、っていうのは、MCU 今ね、だからそのハイレボリューショナリーじゃないですか。
うん、
あいつなんか重力自在に操る。
う
ん、あいつがね、その、にゃーって両手出して、にゃーって言うじゃないですか。
うんうん、
両手出して、にゃーって言ったらみんながブワーって動くでしょ。で、アダム・ウォーロックも来たら、両手出して、にゃーって言ったらなんか相手がボカーンってどっか行くじゃないですか。
うんうんうん、
で、あと、クアントマン、クアントマンじゃ、アントマンのクアントマニアの、カーンも、
うんうんうん、
両手、バーってやったら周りがボカーンって
そうですね。
MCU のキャラ、みんな両手バーってやったらなんかなるばっかりなんですよ。ないんかい他になんかその、
ね、こ
う技の展開みたいなのがあって、なんか、だからそれぞれのパフォーマー、例えばね、キャプテンアメリカの盾の使い方みたいなのが全然ないんですよ、最近の MCU とか。キャプテンアメリカの盾をその武器に使うっていうことで、僕らがどんだけこう湧いたか、例えばそのアイアンマンの、そのスーツの使い方とかね、スーツの着方とか、
確かに。
それがね、最近の MCU全然なくて、だからその、僕ね、ピーター・グエルってあんな身体能力ないと思うんです。長回しのアクションの時って。
あ
なんか、寸でのところで、避けて、ペペペペみたいなのあるじゃないですか、
ね。
寸でのところで避けるぐらいの身体能力、あいつないと思うんですよ。
お父さんに力もらったんじゃないですか、ちょっと。
だって力なくなったよ、
お父さん。いや、まあそうなんですけど。
そうそうそうそう。だからさ、なんかアクションが素晴らしいんですけど、アクションやってる本人にその能力があるように見えないところが僕は嫌なんですよね。
うん、
要はそのアクションやるからには、例えばジョン・ウィックとかやったら説得力があるわけですよ。その、なんとかな、やろうとしてることが。
うん、
だからその、まあ一応説得力があるように見せてるわけですよね。だからそういう説得力のところをアクションでおざなりにしてるのが最近 MCU 多いから、両手出したら誰が倒れるみたいなばっかりですから。
うん、
なんかね、そこはちょっと、もうちょっとキャップの頃の、ね、縦の使い方とか、ね、バキツバ？ファルコン&ウィンターソルジャーだって、ね、ファルコンが盾の使い方すごい練習するじゃないですか。
してた。うん、してた、してた。
キーを跳ね返して跳ね返して、ボンとかさ。うんうん、ああいう、要はさ、盾を使うときには、その、こう、攻撃と防御と両方を使うためにどうやって使えばいいかとか、あとその、自分たちが、ね、ウィンターソルジャーだったら、車から飛び降りるときに盾を下にして、こう、ドカーンって落ちて、全員で滑っていくとか、なんかそのアクションに、その、こう、ちゃんと理屈があったわけですよ。その本人が使ってる武器をちゃんと使ってる。
じゃあ、その場に例えば、クラグリンがいて、うん、矢でピューってやってたら
いい。あれはいいよ。よかった。ね、よかった、うん。あれもね、だから、うん、僕、あれも、あれすごいよかったんですけど、
うん、
もうなんか40出てくるのもう分かってまうねんな、と思うん
ですよ。まあね。うん
40をここで出すためにあいつずっと下手くそやったのかよとかってちょっと思っちゃった。 なんかその犬とのやりとりもね、なんかやっぱ透けて見えるのかな、なんでしょうね。なんか、やっぱ最後のカタルシスのためにボケてる、ボケてるわけですよ。キャラクターが全員ね。ボケとツッコミで言えば。
でも僕はね、いいラフランスだと思うよ。
何を言うてんの？
よくわかんなかった。
君は何を言うてんの？今、いきなり
グッドドッグですよ、グッドドッグ。
喧嘩するけどね、悪いラフランスだっていつも言うけど、転んだ中で
いつも言うてんのかよ、俺のこと悪いラフランスって。
どういうこと？
どういうこと？
いや、コスモ系の話してたじゃないですか。
コスモ
系。ああ、バットドッグっていうことですか、うん。
そうそうそう、う
ん。あ、そこに引っ掛けてんの？
そうですよ、もちろん。
ああ、そうかそうか。
確かに、やたらとの引き伸ばしますよね、あれをね。
うん。
いや、なんかね、うん、だから、そうなのよ。あ、いいよ、お得戦って。
いや、だから、なんかだから、クラグリンに何か、そのずっと悪い犬って言い続けるのが何か意味があるのかなと思ったら別にないんですよね。
うん。
うん。
まあ、いい犬って言わせる伏線、ボケでしかないもんね、うん、そうなんだよね。なんか、そういうのがなんとなく、こう、会話ちょっと透けて見えたなーっていう気がしてて、でもこの展開は全然、ホリデースペシャルってそういう展開じゃないですか。で、僕多分あれ全然面白くて楽しめたんですけど、
うん、
結局あれドラマだからなんですよね。その要は、うん、こう、スピンオフ的に、ドラマでやってるから、要は本筋に関係がないっていうところでやってるから、楽しく見れたっていうところなんですけど、今回はやっぱちょっと本筋に絡んでるところで、要はその本筋に関係ないボケが多いから、
うんうん、
そこのボケとそのロケットを助けるための必死さみたいなものに、なんとなく僕はリンクしなくて、なんか最後まで乗れなかったかなっていうところですかね。うん、あとネビラの手ね。ネビラの手。僕ナノテク嫌いなんですよ。
でもアイアンマン出てくるじゃないですか、ナノテク。
じゃあだからアイアンマンの頃からナノテクが嫌いなんですよ。
何でもできるしね。
なんか、もっとさ、スーツケースガチャったけど、デンデンデンデンデンデンってなってる頃のアイアンマンの方がかっこよかったけどな。ナノテクになっちゃったら何でもありじゃん。そうそう、スパイダーマンもナノテクになっちゃったでしょ。
あれ、今回からですよね。
今回から
ね。ですよね。だからそれまで別に普通でしたよね。
ロケットが改造してくれたんでしょ、うん、改造というか、
うん。って言ってましたね。
だから、前言ってたのは、まあ、この前、ちょっと実はね、ラコさんとお話したんですけど、その時に出たのは、まあ、他にも言いましたけど、だから、ネビラと、トニー・スタークはエンドゲームの時長い間過ごしてるんですよね。宇宙船がナンパしてて。だから、時に、あと、あれも、医師の、手に石埋める時も、なんていうかな、ロケットと一緒にスターグやってるでしょ。
うん、うん、うん。
だからまあ、多分スターグの技術が、いわゆるうん、彼らの方にもそのナノテクの技術が僕は言ってるんじゃないかっていうには言ってる、ましたけどね。だからなんかそうだなーっていうのがあったのと、まあ、あとは、音楽ですか。僕、これ、ほんとすいませんね、なんか、ちょっとなんかこう。音楽、僕はちょっと、あれでしたね。なんか、ワンツーの方が良かったかなと思ってんで、結局、まあ、スリーにもなってくると、もうお約束なんですよね。なんか音楽かけることとか。
それはそうですね。
なんか、ワンの時の要は、80年代で誘拐されたから、お母さんの形見の、ウォークマンを持ってるみたいな。で、だからそこで曲がかかるから、僕らはSF を見てるのに、80年代の曲がかかることが楽しいっていう世界観だったじゃないですか。うんうん、で、それはでももう多分2の時点でその楽しさがちょっとも
う
パワーダウンしてるんですよね。
うん、
なんか新しい楽曲を入れるために、MP3 プレイ、ズンでしたっけ？ MP3 プレイヤーを手に入れて、はい、そこは何万曲入るからってなるわけですけど。
うん。300曲か。
そんなに入るともうなんかあれなんですよね。思い出の曲とかがだいぶブレりますよね。
確かに。わかる。
わかります。
わかる。
46分テープの A 面 B 面しかない方1じゃないですか。
うんうんうん、
オーサムベストみたいなのが貼ってさ。うん、そこがなんか2からやっぱり楽曲数が増えて、で3になって2000年代、1990年代、80年代で相当して分けてたでしょ、あれデータだな。だから今回、だからレディフェットとかかかるから2000年代の曲とかかかる
んじ
ゃない、
うん、
ああなるとね、やっぱり、なんでレディオヘッドかかんのに途中でアースウィンドアンドファイヤーかかんのとかって、ちょっと僕にとって、 なんでってなっちゃうんですよね。なんかこう。それもあと、ホリデースペシャルでバンドいたでしょ、なんかあの、
歌歌
ク
リ
スマスの。あ、ね、あいつらの曲がズーに入ってへんのかいって。地球限定かよ、みたいなところもあって、なんか、そうだな。まあでもこれは完全に僕がやっぱりちょっとその、しょっぱなで、あ、乗れないって思ってしまったから、なんかちょっとその、こう、ほじくり出してる感じはあると思うんですけどね。楽しかったんですけどね。なんか、そうだな。なんか、理由が、いまいち見つからへんなーっていう、その、うん、
あの、だからさ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの2の時にさ、
うん、
リミックスってタイトルつけて批判されたじゃないですか。
うん、
でも今回の曲の付け方ってリミックスですよね。言ってみると、
うん。だから、うん、なるほど、う
ん。なんでボリューム1が、あの、魅力的かってやっぱりテープでもう、その曲何、十何曲のそれしかないっていうところだと思うけど、うん、これってもう今日はこの曲で戦おうか、今日のところ戦おうかってい
うのは。そうなんですよ。要はその、そのシーンで自分が曲を選べることになってるんですよね。ね、
そうそうそう。
で、そのワンの時は、そのオカンの曲じゃないですか、
う
ん、あれテープで。
そうなのよ。そう。
オカンこんな曲好きなんやっていう、その、オカンにノスタルジーを感じながらかけて、だからあの、てんてんてんてんてんてんてんてんてんのところでみんな、おわってなるわけじゃないですか。
そうそうそう、ね。うがちゃか、うがちゃかもね。
うがちゃか、うがうがうが、ん。そうそう、こう、こう、こういうやつもね。
で、エイノーマンテンハイヤー
こういうやつって言ったらなんかね。こう、ぐるぐるって
回せる。
そうそう、サム、こう、指に中指立てるやつとかもそうだけどさ。なんか、あの辺の、で、カセット勝手に聞かれたらピーター怒るじゃないですか、ワンの時って。
うんうんうん、
あの辺のその曲に対しての、その、彼のこだわりみたいなものが、うん、今回はだから、よし、行くぞって言ったら、よし、これかけようみたいなね。
うん。テレビもね、ラジオもね、なっちゃうもんね。そうそうそうそう、よし、行くぞって言ったらさ、そうでしょ？
ちょっとこの人何言ってるか分かんないですけど、どうしたんですか？誰ですか今なんか、横から
喋るでしょ。追いかけて、追いかけてです
ね。うん。雪国に変えてください。
すいません。どうぞ。すいません。楽しくなっちゃって、ごめんなさい。
いやいや、分かってるよ。じゃあ、じゃあね、じゃあね、これ収録やねんな、さっきから言ってるけど、怒られんぞ、松さんに。うん、飲み屋で喋ってんじゃん、この間も言うたけど。二人で。あの、じゃなくて。あの、あ、そうそう、だから、ま、その、かかってる曲の必然性がね、うんうんうん、まあ、確かに、ズーンをラケットが勝手に持ち出して、レディオヘッドかけてって、お気に入りの曲ってのも全然わかるんです。さあ行くぞっていう時に再生する曲についてはね、別にあの曲じゃなくてもいいっていうことになってしまうからね。なんか、ちょっともったいないですよね。なんか使い方としても、うんうん。その、ああいうやり方を持ち出したのはガーディアンズだったから。
うんうん
うん、ちょっと もったいないから、やっぱり、で、最後に結局ほら、おとげさんが言ってたみたいに、あの、ワンの冒頭の曲かけ、映画を締めるでしょ。
うんうんうんうん、
やっぱりあれが一番、この映画にとって、一番印象的な曲ってことになるじゃないですか。
まあそうですよね、うん。
そうすると結局はその2も3もあの1曲超えることできなかったってことも考えられるから、ちょっとね、まあ確かにあれエンドゲームでもかかるんですよね。僕エンドゲームの使い方が最高なんで、
ね、ね、
うん、そうそう。マイティー・ソーが、あの、太ったソーがお母さんに会いに行って、
うん、
でお母さん、
かかったっけ？
かかるんですよ。お母さんに、あの、これ別にエンドゲームのネタバレしてもいいんでしょ？
うん、大丈夫、大丈夫です。
太った層がさ、あの、お母さんが死ぬその日に会うんですよ、だから。
うん。
はいはいはい。
で、お母さんが、あの、すぐ察するんですよ。あなたは、ここの世界の層じゃないみたい、私の知ってる層じゃないみたいねって言われて。
ああ。
で、それで、要は、その、あの、ジェーンがいるんですよ。その、ダークワールドの時のマイティーソーだから、うん、ジェーン の中に入ってる、その、エーテルを取り出しに行くわけですよ。うんうんうんうん、ロケットと二人で。そうだ。で、その時に、あ、そうだっけにね。もういいや。
あの、ごめんなさい。
で、その時に、そのお母さん、フリツカと最後に別れる時に、かかるんですよ。てんてでてんてで。で、そっからガーディアンズと変わるんですよ。
ああ、そうか、そこですね、
うん。そうそう。で、そこで、ローディとネビラが、あの、隠れて見てるんですよ。その一番最初の。うんうん、
そのつなぎですね。
うん、思い出した。思い出した。そうだ。
めちゃくちゃ使い方最高。
あそこは最高でした。確かに。
そうそうそう。そうだからすごい象徴的な曲なのはわかるんですけどね。うん。
あの、バックトゥーフューチャー2の時みたいな感じですよね。この、バックステージ見るみたいなとこでしょ？
そうそうそうそう。うん、そうそうそう。うん、そうそうそう。その使い方がね、すごく上手だったんですけどね。うん、なかなかね、今回は、まあちょっと、どうかな。 なんかほら、ロナンのさ、ごめんな、もうすぐやめるけど、ワンの時にさ、ロナンがいるじゃん。
う
ん、
はい、
うん。で、ロナンをごまかすためにさ、ピーターがこう、踊るやん。その、ケビン・ベーコンみたいな踊りをして、はい、で、その時にお前も一緒に歌えとかで、こう、歌う曲があってさ、その時にほら、手繋いで、手繋いで、手繋いで、ギャーってなるシーンあるじゃん。
うん、
あれの曲とかすげえいい使い方してるのに、してるんですけど、
うん。
その、だから、ね、その曲が、この局面を救うっていう扱い方してる、ワンの時って。
うんうんうん。
うん。それがなんか BGM になっちゃったんですよね、ツーとスリーからね。
うん。
ここがなぁ、なんかもったいないなぁ。いや、楽しいんですけどね。
うん。
なんか、その、こう、リンクしな、ストーリーにリンクしなくなっちゃったなっていうのはちょっと残念やったなって思って。もうええかな。そろそろ俺嫌われそうやから。もう絶賛の嵐の中で、本当どうして、何を言うていいのやらっていうところ
が。いやいや、言いたいこと言う。
大丈夫
です。いやいやいやいや。
はい。
はい。あと、もういいかな。ハイレボリューショナリーか。もう、だから、カーン、もし、もう降板したら、もう彼が入る、やればい
い。あれ
まあ、あとはジェームスガン組がやたら多いとか。
そうですよね、うん。うん。ピースメーカーに出てた人結構出てましたよね。ピースメーカーに
出て
る人
めっちゃ出てたよ、
うん
う
ん。うん。
そういうのもありましたけどね。
うん、そうだ、ハイエボリューショナリー、どっかで見たことあるなと思ったら、あ、
そうそう、
あの人だって、そうだ。
蝶々の人ですよ。
そうそうそう、
ごめん。そうですね。だから、ピースメーカーも面白かったんですけどね。なんか、なんでしょうね。なんか、まあ、SF オペラとして見ると、ちょっとギャグの方が多すぎて、なんか、そうだな。まあ、全員の、だから、ドラッグスとマンティスのエピソードっていうのは多分ドラマの方が親和性高そうやなって気がします。ピースメーカーみたいなやり方の方がいい気がしましたね。なんとなく、彼らをもっと細かく描くんやったら、それぞれのパートで1時間割いてあげた方が、よりそのガーディアンズのメンバーの面白さみたいなのが引き立った気がするなと思いました。以上でーす。
はい。
ありがとうございます。
すいませんでした。
はい。じゃあ、最後僕です。
お願いします。
まあ、この流れで喋りにくいんですけど、僕は、
だろうな
僕はエンドゲーム以降の、フェーズ4以降の話の中では多分一番好きですね。この作は、
うん。
で、どこから話そうかなと思うんですけど、まずその、まあちょっとなんか、スラムダンクとちょっとやっぱ、今回の話で似てるかなと思ってて、
ああ、同じこと言ってる人いた。
あ、そうか。同じこと言ってる人いた。
いやいやいや、ごめんなさい。いや、僕その時、ああ、そうかと思った。
ああ、なるほどね。確かにね。
だからまあ、今まで脇役だった人が、
うん、
まあ、焦点当てられてるっていうところはあるんですけど、でも、ちょっと大きく違うのは、スラムダンクは、中心になって、まあ、活躍していく話じゃないですか。
うん。
で、本作は不在なんですよね。
うん、
そうね。
うん。
一応その、見てる方からしたら、それは、まあ、中心として出てるんですけど、彼らの中では不在のままで、で、まあ、実際に活躍も しないっていうのは、その、ラフナさんがおっしゃったように、そうなんですけど、僕はその、この作品を通じて、それまでなんか、あんまロケットそんな好きじゃないっていうか、あんま僕は、このガーディアンズの中で影が薄かったんですね。僕はですけど。で、いなかったことによって、彼の存在意義というか、
うんうん、
か大きいなっていうのをすごい感じたんですよ、はいはい。戻ってきた時の喜びみたいな僕がすごいあったんで、だから、スラムダンクとは逆の描き方なんですけど、
うん、
僕はなんかこの描き方によって、ロケットの存在を認識できたし、
なるほど、
戻ってきてくれてよかったなっていうのもあったし、あとその、まあそれは、ラロッカさんが言ったように、そのボケ、突っ込めずいないっていうところの、その、寂しさなのかもしれないですけど、
うん、
それ感じられたんで、なんか、僕は最後、その、お前がキャプテンだみたいなことを言ったときに、まあ、一応しっくりしたんですね、
うん。
でも、メタ視点で見ると、あの人たちにとっては、その、ラフランさんが言ったように、活躍はしてないから、
うん、
あそこであのセリフを言うっていうのは、まあ確かにしっくり来ないっていうのは、わかるというか、だから僕ら観客から、僕自身からしたら、すごい納得したんですけど、
うん、
実際のあの動きからしたら、まあ、あそこでっていうのは、まあ、確かにないかもしれないっていうのは思いましたね。
うん、
で、あとなんかその、1作2作目で、結構前、話が大きいじゃないですか。 うんまあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなわけじゃないですか。
そうですよね。
うん、で本作は別にそれはないんだけど、
うん、
まあでも、まあこのシリーズを閉じるっていう意味では、まあ、シリーズの一つのこの要因とし、要因というかテーマとして、まあ、義理家族っていうところあるじゃないですか。
うん。
だそれを閉じるっていう意味で、まあ、ロケットを助けるっていうことで話を閉じるっていうのは、まあ一つありかなとは思うんですけど、
うん、
でもまあ、1、2を見る、見た後の3なので、もっと話がでかくてもよかったかなっていう、だハイオエボリューショナリーもちょっと小物っぽいあるとこあるし、なんか、ある意味、製薬企業の社長みたいなとこ感じじゃないですか。それと戦ってる感じがあるから、それがなんか、ドラマでよかったんじゃないかっていうところにつながる気も、ちょっとするというか、だからまあ、大長編ドラえもんじゃないですけど、映画なんだからもっとなんかでかい戦うやつが戦うよみたいな、それはすごい思ったりはしましたけど、
うんうんうん、
まあでも、多分苦肉の策というか、
うん、
まあ、ロケット、を助けることで義理家族の完結を目指したのかなっていう気はしてましたね。
うん、でもじゃ自分で何個も星作ってそこの住人作ってるでしょあの人。
あまあまあまあそういうことはしてましたね。う
ん、でその気にならないとぶっ壊れてるんだよねあれ。
うんまあある意味神様なんですよね。
そうですね。だから倫理的というか人道的には悪いことしていますけど、その、うん、宇宙を滅ぼすみたいなことではないですよね。うん、
逆だよ。逆だよね、
うん。まあ確かに逆っちゃ逆ですよね。
理想郷を作りたいってこと
ですね。そうそう、それだけで、ただのエゴイストなんですよね。
うん
ね
うん、で僕は多分ジェームス・ガンの笑いは結構好きなんですけど、
うん、
僕はなんか引っかかりはしなかったんですね。あのラフランさんが言うとすごいわかるんですけど、うん、あの、うん D&D の時も批判あったじゃないですか。なんかこの娘がさらわれてるのに、ギャグ言い過ぎなんじゃないかっていう人もいたりとか。で、僕はなんでこれが引っかからなかったかっていうと、その、ボケの方法論が基本的に天然ボケだから、なんですよ。
バカだってことです。
ボケで、そう、ただ単にバカをやってる、バカな人だから。そう。だからなんか、その、真面目なのにバカなことを言う人は、その、緊張感ないじゃないですか、多分。
うん
でも、ドラッグスの場合は本当にどういう場合でもああいう人だから、助けたいんだけど、バカ、元々のバカで笑ってしまうっていうところなの、ギャグな感じがしたので、多分引っかから、そういうところで引っかかったのかったのかなっていうのはあったんですけど、で
も。比喩のとこも比喩。それがなんとかの比喩で、みたいな。
あ
比喩じゃないので、比喩です。
くだらない
ところありますね。
くだらないところですね。
だから、引っかかるのはすごくわかりますけどね。多分僕はだから、その、ジェームス・ガン自身が好きだから、その、下駄履いてる部分もあるかもしれないですね。で、ピースメーカーの時も多分そうだし、今までの作品でも多分そういう気はします。で、あと曲なんですけど、僕はその、UK ロックが、まあ大学とかの時すごい好きで、レディヘッドめちゃめちゃ好きなんですね。で、あれって冒頭で、ロケットが吹き出さんでるじゃないですか。
うんうん、
このクリープって曲を。
うん
でクリープって曲って、そのレディオヘッドの中でも結構意外というかあんま珍しい曲で、作ってるトム・ヨークっていうまあボーカルがいるんですけど、彼はこの曲を封印したぐらい、デビューアルバムの中のすごい有名な曲なんですけど、あんま好きじゃないんですよ。っていうのは歌詞が、その、自分はクリープ、気持ち悪い人間だみたいな。
うん、
で、彼女が好きな子がいるんだけど、その子は天使なんだみたいな曲なんですよ。
うん、
その子がの天使に比べて自分はなんて醜い人間なんだろうっていうことを歌ってる曲なんですよ。それをロケットが歌ってるっていうところに、
うん、
後々それを思い出してすごい泣けてくるっていうか、だから自分はその改造されてる人間で、人間っていうかまあ動物で、で、それ相手が誰かはわかんないですけど、まあウサギなのかもしれないし、仲間たちなのかもしれないけど、そういうなんかネガティブというか、劣等感を常に持っている、人間であるっていうことを、あの歌で表現したっていうのは、その、レディオヘッド的には嬉しくないかもしれないんだけど、うん、あと、レディオヘッドのファンも別にあの曲を選ぶの何なんだって思う部分もあるんですけど、
うん、
曲の意味としてはそういうとこがあって、それはなんか、2作目の、最初にミスターブルースカイ流すじゃないですか。それ、うん、それがその、だから、40のことを歌ってるっていうのと一緒で、
うん、
最初にあの曲を持ってきたっていうのは僕はすごい、
うんうんうん、
作品を最後見たときに、あ、良かったなっていうのはすごい思ったんですけど、
うん、
でも、ラガナさん言ったみたいに、一作目の音楽の使い方が良すぎるんで、
うん、
それに比べてやっぱ二作目、三作目になると落ちるっていうのはやっぱあるかなっていう、う
ん。あ、でも、 字幕で見たんですけど、やっぱり最初のクリープだけ歌詞を
ちゃんとつけてるじゃない
ですか。役に出てますね。そうですね。
ちゃんとだから意味があるんだ。
意味があるんだね、
はい。で、そう。で、話はだからまあまあ僕は面白かったんですけど、すごい問題というか、自分と関係するところでちょっと言わなきゃいけないなと思うところが、
はい、
あの動物虐待の件で、
うんうん、
で、まあ僕も動物を使って実験とかしてるんですけど、
うん、
そのあの科学レベルで、
うん、
あの刑事はありえないんですよ。
はいはいはい。まあ、なるほどなるほど。
実際僕らが実験、動物で実験するときって、うん、いろんな書類を書かなきゃいけないし、うん、こういう実験手順をやりますとかいうのを、うん、動物実験委員会って提出するんですね、
うん。
それを通らないと、その虐待になるからダメですってなっちゃうし、うん、その痛みが、なんかある程度医療の痛みを与えるような実験であるっていう判断されちゃうと、
うん、
違う方法でやりなさいとか、麻酔はちゃんとコーヒーに効かせなさいとかっていう指示がされるような感じなので、
うん、
今のこの現在社会でもそんなレベルなんですよ。
うん、
あの綺麗なあの、ハイエボリューショナリーが住んでるようなところで、
うん、
わざわざあんな汚いところでやる必要がない、まだないですし。
すごいデフォルメですよね、多分ね。
そう。
うん、
で、怪我してるわけじゃないですか。まあ、傷があるから、その、うん、細菌とかですごい死んじゃう可能性もあるから、
うん、
確かにな。
実験動物ってすごい大事だから、その、うん、まず死んでもらったら困るから、綺麗なところに会いますし、
うんうんうん、
あとその、汚いと、その実験失敗したときに、汚いから死ん、ダメなのか、
はいはいはい、
確か
に。自分の手順が良くないからダメなのかもわかんないから、
うん、
そすごい本当ケアするんですよ。だから別にその科学がどうとかじゃなくて、あの科学レベルの人たちがそこを気づかないわけがないので、
うん、
あの描写っていうのは、確実にその動物虐待に対する、
なるほど、ね、
動物実験に対するその、はいアンチテーゼというか、その、継承じゃないですか。
なるほど。
だその描き方として、その、だから実際の、今、だからあれだけ見たら、もう動物イコール反対みたいになりそうなところを感じたので、それはどうかなっていう。っていうか、だって。
なるほどね。
はい。薬、うん、を作るって絶対動物実験必要なんですよ。
うん。
それがないで、いけない人間投与する方が危険なんで。
うん。
だからみんな恩恵を受けてるんですよ。少なからず、薬を飲むイコール、
うんうん。
で、それをそういうふうに描いてっていうのはちょっとなっていうのを僕は。
なるほど。
そのディズニーだし、ジェームズガンもその一回やめさせられてるから、
うん、
そのよりポリコレに気をつけてあれを足したのかもしれないですけど、
うん。
なるほどね。
はい。行き過ぎた表現なんじゃないかなっていうふうには僕はちょっと、
なるほど。
思いましたね。
うん。
あとそのバッチでなんか実験をしてるじゃないですか。例えばあの89バッチっていうのはその動物の体を改造して進化させるみたいなやつで、90か91バッチになると、今度なんかもっと遺伝子変異させることによって進化を促すみたいなことをやってましたけど、1万年ぐらいなんか、これをなんかこの装置に入れたら1万年進化するんだみたいなのやってましたけど、89から91のバッチへの、なんか、技術力の変化がでかすぎるだろうと思う。そう
ですね。革新的ですよね。
91ぐらいだとめちゃくちゃ革新的になってるし。まあまあ、それはちょっとまあ、考えたんですけど、はい、ちょっとそこのやつで結構その、ああいう、あの表現で、その動物実験に対してすごい嫌悪感みたいなの持たれると怖い、怖いなっていうか困るなって思いますので。
なるほど。
はい。思った感じですね。はい。
だから僕とラロッカさんが、あの、マスターの実験に使われるときは、綺麗なとこ用意してくれる。
そうね。
僕は安心して、いけますから。
リップホテルに
して。なんか、オモロエキスみたいな薬をね、僕らから開発してもらうときは、僕らあんな劣悪な環境じゃないことだけは今わかりました。
わかりました。
よかった、よかった。
うん。
よかったって。
ジャグジーだよね。
うん。これは、空よとか二人で言ってる場合じゃない
ですか。そうですね。
よかったよかった。ジャグジーついてんの、うん、ありがたいね。
ありがたいでしょ。
これでも使うよ。どこ切ればいい
どこ切ればいい
頭じゃないですか、
頭。どこ切れば、頭かよ。やだな。やだな。はい。
はい。
あれですね、おとけさんが。
そうだ、なんか言ってました
ね。そうですね。ちょっと、言い忘れたことっていうか、言いたかったことで、あの、まあ、僕も、まあ、あの、皆さん結構いろいろ言われたんですけど、もう後で気になったでも言うんですけど、でも、結局泣いたのはめっちゃ泣いたんですよ、僕を。
うん。
うん、そう特に、ラロコさん言われたように、ネビラに対してマンティスが、 あの、言い返すとこですよね、ドラッグスのことを。
ああ、そこやね。よね。
なんか頭がいいとか悪いとか、そういうことじゃない、うん、だけじゃないだろうみたいなこと。
うんうん、
あそこは僕すごい泣いちゃいましたし、
うん。
あと、もう冒頭からそうですけど、あの、特にロケットに対するその、あの、カメラワークっていうか、すごいアップになるところとかあるじゃないですか。うん、もう本当、うん、毛並みがすごい、あの、リアルに見えるところとか、
うん、
あの、実はアップで見るとかわいらしかったりするところとか、
うん。
うん。で、まあ、なんだろう。あの、ケージに入れられてるアライグマたちを見つけるところとか、ああいうところはすごい良かったと思いますし、うん、あの、ナロカさんは、あの、ロケットの話がなくても良かったんじゃないかっていうことをおっしゃったんですけど、
うん、
僕は結構、あの話は好きで、まあ、今まで自分の、出世について覚えてたのか忘れてたのかちょっとわからないですけど、まあ結局それに向き合うっていう話だったわけじゃないですか、ロケットにとっては。
うんうん、
で、まあ名前を、ロケットラクーンという風に初めて名乗ったのかちょっとわかんないですけど、うん、いう風に、まあ今までアライグマって言われてたら怒ってたけど、
うん、
本当にアライグマだったっていうことを確認して自分が、
うん、
元はね。で、まあそれに、を、まあ、こう、受け止めて、これから生きていくみたいなところとか、今までそんなに、あの、人助けって言っても、仲間のためには動いてたけど、純粋に誰かを助けようみたいなことってあんまりロケットやってこなかったと思うんですけど、
うん、
今回はまあ、その自分の仲間だったとか実験動物だっていうのも関係あるんですけど、まあ、人のために戦ったみたいなところが、うん、まあ、ちょっと、まあ、成長というか、で、だからキャプテンにこれからふさわしい人間だみたいな風に、言われるっていう流れだったのかなみたいなところとかは、あの、すごい弱ったかなっては思いましたよね。
いらない。あ、ごめんなさい、どうぞ。
いや、いや、あの、確かにその、ラルカさんがおっしゃることはわかるんですけどね、うん。僕は好きですっていう話ですよね。うんうん、
ロケット単体の話でも言うと僕もいい話だなとは思っているんだけれども、
うんうんうん、
一つはだからこういうチームもので、そんなに全員が全員こういう、でしたとか、執事でしたみたいなことを言う必要はないんじゃないかって一個思っているのと、
うん、
僕は今回はすごい期待したのはガモーラの話だと思ってたんですよ。
あ、
うん、あ。
だってこれってさ、一番このフェーズ5で来ての歪んでる状態の人なわけじゃない。
うんうんうん、
だからこのガモーラをどう扱うのかっていうのを本当にそこに焦点を、ね、絞ってくると思ってたのに、
うんうんうん、
それは結構まあ、もちろんラフナーさんの言う通り、こう、な結果で良かったと思う。綺麗
に終わったんですよね。だから、うんうん、スラッと綺麗に終わった感じですよ、
ね。そうなんそう。なんかそこがね、物足りなくて、とても。うん、どうガモーラを、だから、フェーズ、MCU 全体として、こう、どう扱うのかっていうことがとても大事だと思ってたのに、
うんうん、
なんか肩透かしだなっていうところが、うんうん、
なるほど。
ロケットの話してもいいんだけど、まずそっちじゃないのって思ったんですかね。
うん
うん、
なるほどね。
でもガモーラはなんかその、やっぱ、結局ピーターとくっついたのは、
うん、
ピーターが心の穴を埋めてくれたからなんだっていうことが今回分かったんじゃないですか。そのだから、違う世界のガモーラは、
うん、
シルベスター・スタローン率いるなんだっけ、ラベジャーズが家族になってるから、だからもうピーターが入る余地はもうなかったっていうことなんで、
うん
うんうん、そこは描かれてるんじゃないかって僕は気がしたんですけど。
うんうん、
だから、描かれてはいるんだけど、
はい、
僕はそっちがメインだと思ってたんですよ。
もっと。
そっちの話をもっと、ガモーラがもっと悪ガモーラでさ、
うん、
今回、結構もう、スーツチームに入っちゃうじゃないですか。
で
も、本当にそんな人なのって思ってるんですよね。だって、そもそもサノスの、方に行って、そのまま、まあ、ラベジャーズに入ってみたいなことだったみたいだけど、こんな、
じゃあそこはラベジャーズ
に素直で、
うん、交流することで人間性を獲得してたっていうことなんじゃないですか。
だと思う。だからそこが描かれてないじゃん。
ああ、まあまあ、描いてないですね。
そこを描いてほしかったんですよ、
うんうんうん。
ラベジャーズにどういうふうに仲間になったのかみたいな、だとしたら、うん。そこがなくて、もう結構一個のいい人間として形成されてる状態で出てきて、まあ、ちょっとチームに行った、うんスターロードとはくっつきませんよっていうことで終わったっていうところが、うん、いまいちその、だから、マルチバースとかフェーズ5だって言ってるところの結構重要なパーソンだと思うわけですよ。その、別の次元から来ちゃった人っていうのが。
うん。
そこが描かれてないなって思っ ってる。だったかな。
指パッチンで一人だけ生き残ってる。
あれも謎ですよね。あれも。
あ、確かに。
なんだっけ、こっそり言ったんでしょ？
こっそり言ったんですよ、ストーニー・スタークが。なる私は、アイアンマンだ。ガモーラだけ覗くって言ったんですよ。そうじゃないと彼女だけ残ることありえないんでね。
まあでも、それも、確かではないですよね。その時に生き残ってたガモーラなのかどうかもわからないんで。
あ、違う、また違う。
今回出てきたガモーラ、
ね。マジで？
急に出てきたわけじゃないですか、だって。今までずっといなかったですよね。うん、出てきてないですよね。
それはだから、うん、ラベジャーズと絡んつるんで、行方不明になってたってことじゃなかったのかな。わかんない。いや、もちろんわかれへん
ね。うん、わかんないですけどね。うんうん。もちろん
今のガモーラじゃないよね。
は
い。
まあ、その、それはそうなんです、ね、可能性、だから、今も、マルチバースが作ってるから、うんうん、本当にもっと別の次元のガモーラになった可能性は確かに。
いや、もうややこしいわ、そんなことなってきた
ら。で、まあ、作品の流れ的にはガモーラの話はもう今までにいっぱい描いたからもういいでしょっていう感じで、今回はやらがからがれなかったのかなとは思いますけどね。
いや、でも逆に言うと、あれなんですよ、うんうん。もちろんそう思うんですけど、うん、この、だからね、これ僕すごく、不思議なのは、
うん、
ガーディアンズの終わりを描いてるように僕は感じなかったんですよね。なんか全然この先ありそうな伏線は残したまま終わってる気がしたんですよね。ガモーラの下りもそうだし、
うんうん
うん。だからなんかその今までガーディアンズありがとうっていう感じが僕は全然しなかったから、割と完結編としては中途半端なのかなっていう気もしたんで、うんうんうん、終わったのは、ねえ、あとね、ピーターがね、あいつなんで今回マスクしないの？
そう、そうですね。それは気になりましたね。あのアクションのところで、うん。
チキチキってやるやん。
そう。
あれ持ってたらあいつ顔膨らんだりせんかったで、最後。
うん、確かに。
何してんの、あいつ。なんでマスクせんの？
その、スターロードらしいアクションっていうのはあんまりなかったです
ね。ないや、まあ、一応いつもほら、日曜拳銃が持ってんねんけど、いつもこう、耳元ぐらいポチッとして、カシャってなるやん、
う
ん。
そうそう。あとジェットで飛ぶみたいなところがね。
何してんの？なんで今回一回使うの？意味分かれへんねんけど。ああ、それは。だから顔、ぼわ、膨らむじゃないですか。
うん。
何しとんって思ったんですか？いやいや、なんか変やねんな。
あれ、かぶってれば平気なんですか？かぶってれば平気
でしょ？かぶってれば平気でしょ？かぶってれば平気な回いっぱいあるやん。だって。
うん。いや、ヨンドゥとかガモーラだってそうでしたもんね。
そうか。
うん。だから、なんで最後のこう、バーンって、なんか、障害物に当たって、戻れなくなった時に、顔バーン膨らむじゃないですか。マスクせえ、マスクせえ、と思いますよ、うん。
それはまあ。
なんスーツは新調しても、マスクはつけへんのか
い。ちょっと、話してくれ。
アンマスクなんですか。
まあ、そういう。
アンマスクなの？あ、もうコロナも収束したからか。
関係ない。
そういうことか。マスクはもう任意やと。
あれじゃない、ほら。
死ぬっていう。
みんなさ、みんなほら、カラフルな宇宙服、ポーンって捨てちゃった時だった。あの時に間違って捨てちゃったんだよ。
そう、一緒に。
着替えるやん、もう一回、全員コスチューム、全員おそろのさ。あの時なんでついてないんや問題ですよね。なんか謎。
まあ多分理由はないと思いますよ。アダム・ウォーロックはそれ出すためだけだと思いますよ。
最後の顔膨らますためやとしたらちょっと待てよってなっちゃいますよね。
なるほどね。
顔膨らんだらめっちゃ面白かったけどね。
いや、僕は結構本当に死ぬかと思いました、あそこで。
思った。だから最終回なんだと思って僕も思った。
うん、
マジ？あ、そうか。あと、アダム・ウォーロックが、なんか、しょうがないから、とりあえず俺も抱きしめようみたいなやつ、すごい
面白い。僕もね、アダム・ウォーロック最高だなと思いましたね。
最高だよね、うん、俺も。アダム・ウォーロ
ック最高
でしょうがなかった、
ね、彼が、そう、ガーディアンズに入ったのはね、これから本当すごい楽しみだなって僕は思いました、
ね。めっちゃ強いっすね。
やったーって思いました。
だって、でもあのマウスみたいに育てられてた金髪の子供たちいるじゃないですか。
はいはい、はい。
彼らは基本的に知能が高いんやけど、なんで知能が高いかって言ったら暗記するのが早いだけやって言ってる
んですか。
つまり、ひらめきがないから、
うん、
要は、覚えることだけができるのは人間としてちゃんとこう成熟してない、ちゃんとした、その、生き物として成り立たないみたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
最後、あれですよね、ガーディアンズの5人に1人いました
ね。いましたね。
いた。
また案の定、両手がビャーって光ってましたよ、
ね。あ、そうでした。
あのアメリカ人っていうのは、あれは何なの？何も思いつかないけど、必ず両手が光ってビャーってやるのばっかりですよね。
回
もうちょっとなんか日本の仮面ライダーとか見習ってほしいな。技のプロセスもうちょっと考えてほしいなっていう思いますね。だってライダーキックするためだけの平成ライダーのプロセスの多さったらないです
よ。確かにね。
長いキックするまですげえ時間かかるみたいな。
あるあるある。
ここ押して、あそこ押して、あそこ押して飛んでみたいなあるじゃないですか。全然ない
の。パラモデルみたいな。
すぐ両手でドーンなのね。向こうのスーパーヒーローって。だって、あれ、まあいいや、いいです。あ、いえ、いいんですね。そんなしょうもないことは全然いいんですけど。うん、そうだな。でも、ピーター、なんであれ、エンドゲームの時、トニー・スタークの葬式出てましたよね。
うん。出てましたね。
なんでおじいちゃんとか会いに行かな
かったの？ああ、
確かに。あ、まだ会いに行けない。
いや、あの時、マンディス言えばよかったよ。会いに行けばええんちゃう、うん。今もうどうせ帰ってるし、今ちょうど大阪帰ってるから、ちょっとおかんとか会いに行こうみたいな。一個ぐらい電話入れてもええ感じしますけど。うん、なんで帰らなかったんですかね、ピーター。まあ。あと、すごい疑問なんですけど。もうこれでやめるね。もう怒られそうやから。わかります？ 8 歳の時に別れたばっかりの
やつ。いや、そうなんですよね。
感じすぎてきた時にフィーターってなります
ね。ね、うん、確かにね。
全然見、分かれ
へん。役としても全然見た目違いましたよね。その役っていうか、
その。そうなの、ね、あれも謎かと思って。テレビとかで見たのかな、
そうか。
そうかもしれないですね。
テレビ見たんなら、なおさら LINE かなんかよこせと思いますよね。
でも彼が、
で
も彼がさ、その息子だっていうのは分かるのかな、スターロードイコール息子っていうのは。
うん、ワイドショーとかやってるんじゃないですか。
ああ、実はこの彼の出身地は地球で、みたいな。ああ、なるほどね。
アントマンがポッドキャストで喋ってるから。
あのそう、いや、そうかも。だからあの世界は、やっぱスーパーヒーロー面が割れてる前提やから、イータクイル分かってるから。
なるほど。
僕なんか今回のやつで、うん、2の冒頭で戦うじゃないですか。
はい。
うん、
グルートだけ攻撃されないじゃないですか。
うんうん
うん、あれがなんか今回理由が分かったっていう。だから攻撃、あいつ凶暴じゃないから攻撃されないと攻撃してこないってことじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。3頭連れて、うん、マンディスが今回行くでしょう、
ね。はい。はい、
ああ、あいつがね。はいはいはい。
はいはい。だからグルートは踊ってただけだから。
ああ、うん、なるほど。あ、そうだ。グルートのことで一個だけいいですか？
はい。
あの、最後さ、言葉喋るじゃないですか。
はい、喋りますね。
あれ僕ちょっと気に食わないんですけども。あれはどうです
か？僕はI am Grootって聞こえましたよ、最後。
本当
に？だから、分かったってことでしょ、奈良岡さんは。言葉が。
うん。
あ、皆さんは。
僕だってこんな見方、僕こんな見方してるから最後、I am Grootって聞こえました。
そうなんだ。
なんか言ってたんですか、あれ最後。なんて言ってたんですか？
字幕に書いてあったやつ。
え
I love guy です。
そんなこと言ってたのあれ。
言ってました。
マジで
僕だけなんだ。
僕は I am Grootって聞こえてた。
そうか。
やっぱりダメですね。
こういうの。だんだん分かってきたの僕。
分かりました。そうですね。僕は。
だったらいいや。
一応言ってましたよ、ジェームスガンが答えを言って。
なんて言ってたの？
なんて言ったの？
今、ラロカさんが言ったように。
うん。
あ、じゃあラフランさんが言ったように、その、うん、だから、あなたは嫁、その、聞こえるようになってるって。
そうね。
ああ、そうなの、
うん、彼の喋ってることが分かれになってるなっていう。
俺はじゃあ分かれへんかったな、最
後。そうですね。
聞こえんかったな。
いや、そこもなんかちょっと、
もう一回見に行こう。
もう一回見に行こう。見に行って。
いや、僕はいいシーンだと思いましたよ。
そうだ、
ね。本当に
僕もいいシーンだと思いましたけ
ど
ね。
僕はだからアイアムグルートしか聞こえへんかったから。
一回目は、と思ったから、僕、違う人が言ったと思って、二回目に、ああ、言ってるわ、と思って確認したぐらいで。
演出。
そうですか。じゃあ。
演出。
僕聞きますよ、じゃあ。僕は一回目、アイアムグルート聞こえたんで、最後。
いらないんだよな、演出としても。まあまあまあ。
これはなんか、収まったのかな、この彼は。大丈夫ですか？
大丈夫。
最終的に僕とラロカさんが松さんの実験台にされるってことだけは
分かった。分かった。
綺麗、まあ、なところに入れてくれるから。
はい。
大丈夫です。
僕にもうちょっと記憶力がつくようにお願いします。
はい。
本当に覚えらんないけどね。
無理かな。
金髪になりますよ。金髪の少女になりますよ。
いいよ。金髪だけど、日本のドラマのことしか覚えてないからさ。もうちょっとこう。
でも、あれですよ。実験の結果、海外のドラマしか覚えられへん体になるかもしれない。どっちがいいよ。
どういうこと？どういうこと？
ゲーソロのことばっかり喋るよ。
うわぁ、かかってこいや。
いや、もうそしたらもう、松さんがリセットボタン押しますよ。
あ、そうですね。
ダメだ、失敗だ。
ひどいなぁ。すごい な、二人で空が見えるって言いましょうね。
ぐるぐる、回りながらもゲーストのキャラのことばっかり。なんとかなんとかなんとか。
何も知らんくせに。はい、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ。
やばいな、この前。
ラブランさん、なんか告知あればお願いします。
あ、告知ですか？私、こう一本の映画、こういつ番組やっております。ぜひ聞いてください。以上です。あ、はい、ラロッカさんと二人で、トーキングスクエア。
はい。
というのを出させていただきまして。はい。
伝説の回。はい。
そうですね。某ロンベさんに二人が全く噛み合ってないと怒られました。はい、ぜひ聞いてください。
もう、ラブランさんの、一人上手なところが出てます
ね。違うね。あんたの声が全く聞こえんかったんじゃ、収録の時に。だから俺ずっと一人で喋ってた。
そうなんだ。
そうなんだ。
めっちゃいいかな。ほんと面白いんで。
はい。やってます。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ラロカさんも何か。
はい。今のでいいですよ。トーキングスクエアやってたとか、キャッチ MC とか。
多分、うん、
はい。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日は。
ありがとうございました。
はい。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。